咲く街天ヶ崎、みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は3名の方にお越しいただいてますね、はい、どんな方々ですか。
はい、今日は西宮土木事務所所長補佐の森博美さんと坂東亜美さん、県民躍動室財務担当課長補佐の末竹俊樹さんにお越しいただいています。
はい、
森さんと坂東さんからは土木インフラ施設の PR について、末竹さんからは建設工事の入札についてご紹介いただきます。
わかりました。お三方よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ではまず森さんと坂東さんにお伺いします。もう何度かね来ていただいてますけれども、昨日も実は他の番組にご出演いただいていた森さん、
ね、
聞きましたよ。
はい、
楽しく聞かせていただきました、
はい。
まあ、今日はね、本業のお仕事のことで、はい、お伺いするわけなんですが、はい、西宮土木事務所はどんなお仕事をされているんですか。
はい、西宮土木事務所では県民の皆さんの生活を支える道路や公園、下水道の設備や整備や洪水などを防ぐ河川整備工事など、土木インフラ施設の整備やメンテナンスを行っています、うん、このような施設や仕事の重要性を役割を知ってもらうということで、土木事業の PR をするのが私たちの仕事です。
はい、じゃあ具体的にどんなことをしてるんですか。
はい、今回は PR のために出展した2つのイベントについてお伝えします。
はい、
はい、1つ目は楽市楽座です。
うん、
兵庫県建設業界と連携して5月に尼崎の万博臨時駐車場で開催されている楽市楽座に出展しました、うん、子どもたちに大人気のバックホーとかシャベルカーという建設機械ですけれども、うん、今回は夜のイベントなので大人にも楽しんでもらえるようにバックホーを光らせ重機イルミネーションを出展しました、
うん、
今回は万博カラーの青赤白の3色の LED 電飾で飾りました、
うん、
実際に操縦席に乗ることもでき、子どもたちだけでなく大人も結構多く参加して楽しんでいただきました、
うん、
はい、三宅さんも来ていただき、
そうなんですよ、はい、私は唯一プライベートで行った日だったんですが、森さんにもお会いできましたしね、はい、操縦席に乗ったの感動しました。
あー、
映え写真撮らせていただきました、はい、なかなかないよね、重機にイルミネーションとか、なかなか斬新なアイディアだなと思って興奮いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
はい、でイベント会場には、うん、キングコングとか恐竜などの着ぐるみも着てましたので、うん、はい、バックホーと戦うキングコングっていうインスタ映えする絵も撮れインスタ映えスポットとなっておりました。
そうそう、着てましたね。私恐竜に頭噛まれました。いや、噛んでもらったっていうのが正解なんですけれどもね。
はい、はい、
面白かったです。
はい、うん、じゃあ2つ目お願いします。
はい、2つ目のイベントなんですけれども、うん、8月の2日と3日にですね、尼崎市の園田学園大学で開催されましたみんなのサマーセミナーで、うん、土木事務所の職員が先生として授業をさせていただいたということなんです。
すごいですよね。私噂では聞いてたんですが、どんな授業をされたんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、1個目の授業が、まあ、2コマちょっとさせていただいたんですけれども、うんうん、1つ目の授業が、まあ、土木職員が教えます土地の見方と題しまして、土木の職員の視点から皆さんが家を建てたりするときにですね、うん、重視してほしいこととして、
うん、
まあ、利便性とか皆さんまず真っ先に重視されるかなとは思うんですけれども、うん、まあ、土地の安全性とですね、
うん、
まあ、その調べ方どうやって言うと安全性調べたらいいのかということについて説明させていただきました。
おお、すごい、
うん、授業ではまあちょっと ね、しゃべってばっかりであれなんで、砂と水を使った実験で地面が液状化する液状化実験をちょっと見ていただきまして、うん、実際どんな風になるかっていうのをちょっと体感していただいて、うん、でその後のそれぞれスマートフォンを操作していただきまして、はい、あのハザードマップの使い方について学んでいただいたという形になります。
うんうん、すごいな。反応どうでした？
結構皆さんあの思ったより熱心に聞いてくださいましたね。
いっぱい来られたんじゃないですか、はい、お客さん生徒さん。
そうですね、うん、まあ、結構熱心な方が、はい、来ていただきまして、
うーん、割と高齢の方中心だったんですけれども、うん、実際あの CG ハザードマップって使ったことがないということだったんで、あの画面で QR コードを示しまして、その場でみんなにピッと読み込んでもらって、で実際自分が住んでるところがどんな危険性があるのか、洪水とか内水氾濫とか、っていう中でさらに深掘りして液状化の危険性、あと盛り土ですとか、あと内水氾濫か、はい、割と私も思ってたんですけど、液状化ってすごいこう臨海部海沿いのところが起きるのかなっていうイメージだったんですけど、実際 CG ハザードマップ見ると尼崎も結構北の方まで液状化の危険性があるっていうことで、はい、改めて私自身も勉強になりました。
そうですね、こんなんあるから見てみてねって言っても、なかなか実際に見てみることってちょっとないじゃないですか。ないですね、はい、みんなで一緒にやってみようでいいきっかけになりましたよね、
はい、
みんなのサマーセミナーで授業お疲れ様でした。その他もなんかいろんなところで連携してるとか、地域の大学とですかね。
あ、そうですね、うんうん、その前にちょっとだけ2つ授業をしてるんで、はい、2つ目の授業の紹介をさせていただいていいですか。
はい、はい、
2つ目なんですけれども、まあ、こっちはもうちょっと低年齢層向けといいますか、微生物が大活躍、下水道の世界というタイトルにしまして、下水の処理で活躍している微生物、あの、まあ、有名どこやとクマムシとかですね、あのいろいろ、まあ、いると思うんですけど、ミジンコとか結構有名ですけども、あんまりミジンコは実はあの活躍はしていない。まあ、実際にそれ、まあ、微生物紹介とか、あと実際に下水がどう処理されているかっていうことにちょっと説明させていただきました。でこの授業がなんか思ってたよりものすごいあの人を来ていただきまして、で特にやっぱり小学校の低学年ぐらいのお子さんたちですね、が来ていただいて、もう満員御礼ということで、ちょっと立ち見が出るぐらいの感じになりまして、こちらもびっくりという感じなんですけれども、もう皆さんあのもうすごい熱心に聞いていただけたもそうなんですけど、我々よりちょっと詳しいんじゃないかっていう、なんかお子様の中であの微生物を知るすごいあの詳しい猫もいらっしゃいまして、熱意を感じました。
そっか、二コマねサマーセミナーで授業されて、まあ、あの今回初めてだったんですよ ね、
そうですね、授業としてはね、西宮土木事務所としての授業出展は初めてですね、はい、
また来年も楽しみにしてますの で、
そうです、ね、若手の職員にとってもやっぱりこうやって実際授業して、職員か、参加者の方からダイレクトに反応を受けるっていうのはすごく仕事のやりがいにもつながるという、はい、どちらにとってもいい機会だなと思いましたので、ぜひ来年もできたらなと思ってます。
そうですね、はい、でもその他にもいろんなことを取り組んで られますよね。
はい、次にですね、秋にかけてあの出展するイベントについてご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
秋なんですけれども、まあ、10月にいつも尼崎の中央緑地で開催されている毎年あの開催している森のフェスタという大きいイベントがあるんですけれども、その中でですね、土木の世界という出展を企画しています。でこの出展ではいろいろ企画用意してまして、ステージイベントではあの今年の R1 グランプリの準々決勝にも進出された建築女子芸人さんの江黒さんという方が出演を予定しています。でこの方なんですけれども、一級建築士の免許を持っていらっしゃるという芸人さんでして、なんとあの二足のわらじで現役で現場監督もされているという方なんです。
かっこいい、
うんうん、はい、もう素敵な方ですね、であの、まあ、ちょっと知識とかないと難しいかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、全然そんなことなくてですね、とっても明るい芸風で、あのそういう知識なくてもどなたでもあのお子さんから大人まで楽しんでいただけるものになっていると思いますので、ぜひご覧になってください。
はい、わかりました。
他にはですね、いろいろイベント企画してまして、砂と水とレンガを使ってアーチ橋を作るというようなワークショップも予定してまして、今坂東さんがこれからそれに向けて実験をしていくという準備をしています。
すごいな、
それと、うん、一風変わったところでは土木フーズの販売も予定してまして、はい、去年は尼崎のパン屋さんのレイブさんとコラボしまして、うんうんうんうん、土木パンということで、うん、兵庫県の職員がかぶっているヘルメットの形をしたヘルメットパンというのを作っていただきました、うん、はい、はい、ちょっとあれですね、帽子パンの変形みたいな感じで実際兵庫県のマークが入ってるというものです
。すごいな。
はい、もう、うん、奥さんがすごいノリノリで何作ろうみたいな、すごいいろいろこうアイデアが広がりすぎてっていう中でこういうのを作っていただきました。で今年はさらにですね、もう少し幅を広げまして、舗装スイーツというのを考えて、舗装ですね、
舗装スイーツ、
はい、道路の舗装って実はアスファルト舗装っていろんな種類がありまして、うんうん、さらに皆さん見てる表面の下には滑走路、下から行くと滑走路板、上層路板で、アスファルトも1層2層3層みたいに実は層構造になってまして、その違いを下の方はちょっとおこしっぽい採石層を表現して、上にはこうチョコレートを入れて、でちょっと骨材ナッツ入れてみたいな、うんうん、っていうので表現して、食べて学べる土木みたいなことを予定しています。
食べたい
で、うん、今回3つ予定してまして、普通のアスファルト舗装と透水性アスファルトといいまして水が染み込むアスファルトというのがありますので、おうおうおう、ちょっと骨材を大きくして水が通るようなアスファルト舗装、うん、と最後にコンクリート舗装といいまして、うん、ちょっとこう坂道のきついところでよくポコポコって丸い穴があるような水玉模様の舗装があるんですけれども、うん、それを表現しようと思ってまして、コンクリートの色を表現するのに白あんにちょっとごまペーストを混ぜて灰色を表現しようとか、そういうのの今アイデアを練って、こちらは尼崎にある門出カフェさんですね、うん、塚口の、うん、はい、の萌ちゃんという女性と一緒に企画運営をしているところです。
素晴らしい
当日、うん、はい、どんなのができるか楽しみです。
なんか新しい世界が広がってきてますよねこの間からいろんな企画を聞かせてもらってますけれども、はい、ぜひそのスイーツ、舗装スイーツいつからですか？
これは10月の20日の、
うん、19です。
あ、19です。
あ、はい、19の日曜日ですね。
限定です、はい、
限定、
はい、
限定になると思います。
わかりました、はい、チェックしときます。ありがとうございます、はい、まあ、しかしいろいろと頑張ってらっしゃるなというのはね、話聞いてていつも思うんですけれども、では最後に一言お願いできますか、坂東さん。
はい、ですね、まあ、こういったイベント情報とか、うん、まあ、土木事務所なんで工事の情報とかっていうものも、公式のインスタグラムの方で情報発信してますので、ぜひフォローの方をしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
はい、私もフォローさせてもらってますが、皆さんもぜひフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森さん、万堂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも期待しています。
はい
さて、それでは続きまして、末滝さん、お待たせいたしました。よろしくお願いします。県民センターでは県民役同士で財務担当をされているということなんですが、普段はどんなお仕事なさってるんですか？
はい、財務担当では、うん、県民センターの各事務所が実施している事業にかかった費用の支払いや、物品の購入、また、庁舎の清掃などの委託先や、うん、工事の発注先を決める入札などを行っています。
なかなか難しそうな感じのお仕事ですねじゃあ今日はね、阪神南県民センターの建設工事の入札に関して教えてください。
は
い、
阪神南県民センターでは西宮土木事務所や天ヶ崎港管理事務所におきまして、道路改良工事や河川改修工事、天ヶ崎西宮芦屋港における不当用地の整備工事や天ヶ崎港門の設備改修工事などの、工事を実施しています。
はい、
公衆で言いますと、一般土木工事や電気設備などの設備工事のほか、道路の除草や植栽の維持管理業務などを行っています。また、工事に関連する設計や測量などのコンサル業務も発注しています。工事やコンサル業務の契約にあたっては主に入札を行ってるんですけれども、うん、令和6年度にセンター全体で工事で84件、うん、コンサル業務で45件の入札実績がありました。
そっか、その建設工事関係の入札情報はどこかで見られるものなんですか？
はい、兵庫県電子入札サイトというところの入札情報サービスというのをクリックして いただきますと、うん、業務の発注の見通しとか、うん、入札広告、ま、入札の結果などを発注した事務所別とか、うん、工事場所の別あるいは講習の別などで検索してご覧いただくことができます。
わかりました。ところでその工事の入札ってどなたでも参加できるものなんですかね。
兵庫県が発注する建設工事や測量建設コンサルタントと業務の入札に参加するには、入札参加資格審査っていうのも申請を行っていただいて、うん、県の入札参加資格者名簿というものに、搭載される必要があります、うん、で現在は令和6、7年度2年間の資格者名簿が運用されているんですけれども、うんうん、その申請が常に受け付けているわけではなくて、
はい、
次の受付期間が、令和7年10月1日から10日までになってます、
はい、
で申請は電子申請していただくことになっていますので、うん、詳しくは兵庫県ホームページの入札公開情報画面にある入札参加のご案内をご覧ください、
うん、
なお、申請する日現在で、有効な経営事項審査結果通知書がない場合や、希望する工種の平均完成工事高がない場合あるいは、県税等の未納がある場合などは申請を受け付けられない場合がありますのでご注意いただきますようお願いします。
わかりました。なかなかこういうお話聞く機会ないので、うん、大変貴重なお話で勉強させていただきました、はい、清武さん財務担当のお仕事について教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん最後にお願いします。
はい、私からは今日も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい、
8月16日土曜日から始まった西播磨地域のイベントも残すところ明日23日とあさって24日の2日間となりました。最後まで魅力いっぱいの時間となっています、
うん、
三宅さんは今週も先週に続いて、はい、西播磨ウィークの司会をなさるんですよね。
そうですよ、もう楽しかったんです。先週
そうなんです、ね、
落ち武者になって司会しました、はい
落ち武者ですか。
そうそう、2日目は私落ち武者でしたずっとすごい、いや盛り上がりましてねすごい楽しかったんで、また今週末についても詳しく教えていただけたらと思います。
わ、はい、かりました、はい、まず明日23時土曜日なんですけれども 西播磨の和のイベントが盛りだくさんです、
はい、
芸能集団野花と播州新宮越部太鼓の2つの団体には太鼓の演奏をしていただきます、
はい、
花火の音以上に響く音色に心打たれること間違いなしです、
うん、
はい、また阿光八幡宮お崎獅子舞保存会による獅子舞があるんです、
うん、
こちらは笛や鐘を使用せずに太鼓の音のみで舞う非常に珍しい迫力ある獅子舞を見せてくれます。
なるほど、先週末は獅子舞はなかったんで、今週末だけなんですけれども、だから私もまだ見ておりません。楽しみにしております。他にはどんなのがありますか。
はい、先週に続いて天ヶ崎の皆様にはおなじみのピッコロ劇団とビッグビレッジレコーズの出演に加えまして、大空会による連打子や大だこ揚げが予定されています、
うん、
こちらも大迫力で夏の夜空を彩ること間違いなしです、
うん、
またブースではサイコロの出た目で景品が当たるジャンボサイコロゲームや各市長による思わず西播磨を訪れたくなるような展示や特産品の販売も行っています。
はい、大空会の皆さん方にねタコ一緒に揚げさせてもらって50連打子、
すごい、すごい、
もう風に引っ張られて大変でしたけども、なかなか貴重な体験させていただきました、うん、まあ、しかし最後まで見逃せない、あと2日間となります。西播磨地域は兵庫県の南西部に位置する4市3町愛生市、赤穂市、辰野市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町ですよね。こちらの特産品などが尼崎で購入できるめったにない機会なんで、ぜひ遊びに来てください。では最後にもう一度アクセスなどをお願いします。
はい、兵庫楽市楽座は尼崎フェニックス事業用地の万博尼崎パーク&ライド駐車場の隣接地にて 万博期間中の土日の夕方4時から開催しています。会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽市楽座だけ楽しみたいという方用の駐車場も300台ご用意しています、うん、さらに阪神天ヶ崎駅からは直行バスも運行しています。入場無料、専用駐車場なども無料です。詳しくはウェブで兵庫楽市楽座と検索してみてください。
はい、あの私明日は浴衣で行こうと思ってますんで、皆さんお待ちしております。兵庫楽市楽座は万博期間中の毎週土日夕方4時から夜9時まで開催しています。 SNS でもたくさん発信されてますんで、ぜひチェックしてからお出かけください。本日は西宮土木事務所から森さんと坂東さん、県民躍動室財務担当の末竹さんと石田室長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。